い、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部の論平です。今回は東京国際映画祭、今年の東京国際映画祭ですね。第37回東京国際映画祭について、映画祭が終わりましたんで、また、例年と同じように振り返りで話そうかなと思うんですけど、まずは、この方に来ていただいております。お願いします。
タロッカです。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。振り返り会としてはね、トップバッターで、
来てみたい。そうだろそうですか。
そうですよ。はいはい、だって、これ収録してるのがね、東京国際映画祭の最終日ですからね。
あ、まあ、今回ほら、やりながら放送もありましたからね。
あ、そうですね。前半速報的にその日見たやつをね、ちょっとゲストに来ていただいて振り返ってみたいのをね、ちょっとやってみたんですけど、聞かれました、はい、あれ。
あれね、まだね、もうなかなかまだ聞けなくてそこまで行ってないんですけどね。今回のは入ってないか。
入ってないですよ。入ってないですよ。はい。まあだから。まあ、ちょうどいいっちゃいいと思うんですけど、まあだから、今回は、映画祭終わってからは、振り返りっていうことで、皆さんね、皆さんにお声かけて、一人一本ですね、東京国際映画祭で見た映画について話していただこうと思いますけど、まあ、基本的に、大きなネタバレはなしで今回も話そうとは思いますんで、まあ、よろしくお願いします。で、その、トップバッターで、来ていただいたナロッカさんに、まず選んでいただいた作品を言いますと、これは、今年ですね、新しくできた部門、ウィメンズエンパワーメント部門で上映された、10セカンズっていう作品となります。これ、僕は見てなくて、ナロッカさんだけなんで、まあ、ナロッカさんにお任せしようと思うんですけど、一応僕の方で作品解説文だけちょっと読んでみようかと思いますので、ちょっとそれを先に読みます。ある名門高校を舞台に、緊迫した心理劇が実時間で進行する。二つの部屋で一触即発の決闘を繰り広げるのは、謎めいた進学カウンセラーと、固い決意で挑む母親。母親は、退学処分となった我が子を復学させるためなら手段を選ばない。一方、カウンセラーの動機は謎のままだ。秘密が解き明かされるにつれ、緊張感はさらに深まるとなっております。では、この作品を見たラロッカさんに感想を伺おうと思いますけど、どうだったでしょうか。
はい。まあ、まずこの東京国際映画祭っていうのには、毎回僕は洗礼を受けましてね。最初に参加した時はもうとにかく寒いと。
ああ。
外で見たもんで。
あれですね。六本木時代ですね。
唯一の優しい日本人を六本木の外で見たときは寒かったなって思って。で、しばらく行かなかったもの、去年ですね。久しぶりに参戦して。で去年はまあ、暖かい映画館で見たんですけど、まあ、概要とあまりにも話が違う映画で。ミュージックってタイトルなのに、ほとんど歌を歌わない、音楽もないっていうね、無言劇を見せられてしまいまして。さすがに3回目、
うん、
で今回はね、その、厳選に厳選して僕はチラシを見て、これはもう絶対失敗しないだろうっていう、もう緊迫した密室劇ですから、
うん、
思って見に行って。ほら、これね、まず映画の前に私、つまずきまして、今回。
え、何ですか。
ここはヒューマントラストシネマ有楽町ってところでやったんですよ。
駅前のとこですよね、有楽町の駅前のところ。
あそこって3階か4階に映画館があるんで、
ええ、
エスカレーターをね、その映画館に行く前にゆっくり登ってって映画館に着くみたいな感じで、
うん、
で ここの時間割を見ると、もう予告編とか、なんかその事前のなんかこう、トークとかもなく、もういきなり始まりそうな感じで、で結構5分前ぐらいに着きそうだったので、これはちょっとちゃんとしなきゃいけないと思って、エスカレーターに乗りながら、スマホの電源をね、切ったんですよね。
嫌な予感しますね、それ。
さあ、そして、さあ、入るぞと思ったらですね、紙のチケットがないのよね。そうだ、この東京国際映画祭はね、スマホに、の QR コードを見せないと、入れないっていう仕組みになってて、
うん、
切っちゃったもんだから、もう慌てない。最近の、僕、ちょっと電池の様子もおかしいしね、なかなか立ち上がんなくて、スマホが。めちゃくちゃ焦って、本当にギリギリで入ったっていう洗礼をね、今回も出ちゃいました。
まあ、まあ、洗礼っていうか、それはなるほどミスですけどね。
本当に今回はちゃんとしようと思って、事前にこう準備をしたつもりなのが裏目に出るってあるかね、こんなことって思っちゃいましたよ、本当に。まあ、いきなり出花をくじかえたけど、一応だからまあ時間通り入れて、始められたんですけど、
うん、
ここもね、ちょっとね、失敗しちゃって、私。
はい。
チケット取る段に、スマホのね、画面でこの席取れますよ、みたいにできるから。でね、ここの劇場シアターね、僕一人で見に行ったんですけど、
うん。
取り席が一個だけあるんですよ。そう、誰も、両脇いない。一人だけの席。
ああ。
取れて。やったーと思って開いててさ、そこを取ってね、入ってみたのがね、B の18っていう席だったんですけどね、
うん、
本当に画面ギリギリのね、しかも画面の右端で見なきゃいけないっていうね、席で、ああ、見づらい。まあでも、まあでも、まあ、真ん中辺見てれば、その、ちょっと斜めにいて真ん中辺見てればさ、なんとなく見渡せるからいいかなと思ったら、これがですね、この映画ね、字幕がね、普通日本語字幕出ると心の下側の横書きになる部分が、英語の字幕が出て。
そうですね。この映画、トルコの映画なんで、音声はトルコ語で、英語字幕が下に出て、日本語字幕が縦に右側に出るっていう仕様ですよね、多分ね。
いや、私の目の前ですよ。だからもう本当に目の前で、まず文章を読んで、文章を読んで、パッて読んでから、パッてこう左側の画面全体見るみたいな、もう忙しいのかし。
はい、僕も昔の東京国際映画祭で、本当に取れない、やっと取れたチケットがあって、そういう席で見たことがあるんで、気持ちはすごいわかります。
多分僕の概要にはある緊迫した心理会話劇ですから。
言葉が多いってことですね。
もうね、本当に見るのは大変。しかもね、これまあ、要は、笑いの大学って映画あるじゃないですか。
はいはい。
日本で。あんな感じで、本当にこう、二人だけが、その部屋の両方の椅子に座って対峙してみたいな画面がずっと続くんだけど、多分それじゃ持たないと思ったんでしょうね。
うん、
本当にカット割りが頻繁に起きるわ。急にカメラがぐるーって回り出したりとか。もうね、本当にね、画面が、その二人だけの映画にしては、コロコロコロコロ切り替わるから、本当にね、見るの大変で、もしこれ日本でやる場合はですね、やっぱちょっと遠くから見た方が いいなっていう。まあ、これがまあね、ある洗礼でした、今回の。
話だけで聞くと、なんか演劇でもできそうな話に聞こえますから、なんかね。
本当にそうで、もうこれ、演劇をそのまま舞台でやってもいいぐらいの、どうなんですかね、もともと舞台だったのか、これ、74分ですごく短い映画だったんだけど、
うん、
で、まあ、そうですね。で、さっき概要にあったように、 要は、僕あのね、カウンセラーって言ってたでしょ、概要で。全くこのトルコの、これなんか名門校、名門高校かな、名門高校なんですけど、先生かと思って見てて、僕は。なんかだから、カウンセラーがそんな退学とか決めるんだって思って、ちょっと今びっくりしてるんですけどね。そう、だからその退学を決めた女性のメガネのカウンセラー VS、まあ、化粧の濃い、両家の母親みたいなのが、まあ、富豪の母親なのかな、の戦いで。まあ、で、さっき言ったようにカット割れも多いし、なんかね、無意味にこう、音楽で盛り上げるんですよ。二人の会話。だからなんかね、こう、見てたらね、劇場版ドラゴンボール見てるみたいだなって思って。あ、劇場版ドラゴンボール、特に僕最近見たブロリーっていうのがあるんですけど、最近というかまあ、3年ぐらい前ですけど、孫悟空と敵がひたすら戦い合う。90分みたいな映画で。で、本当これだから、その、まあ、退学させたくない母親と、まあ、あのね、その、退学させろっていう子供が、あの、猫を殺した動画を SNS に上げたみたいなのが原因なんですけどね。うん。まあ、さすがに、もう、この名門校にはいさせられないっていうカウンセラーとか、こう、そのね、丁々発止っていう感じじゃなくて、
うん、
片方がある主張をしたら、しばらく聞いてて、それに対してまた片一方が主張するみたいな。本当だから、うん、の戦いみたいな。一方がガンガン戦ってる時もあれば、一方が逆に攻撃仕掛けるみたいな、時間があるみたいな感じで、なんかね、そう。ここが面白い。なんか、だから普通のなんかこういうのって丁々発止でさ、会えばこういう、会えばこういうなりそうなんだけど、そんな感じじゃないところがちょっとやっぱ面白いな。本当になんか、肉弾戦の格闘技を見てるみたいな。今はこっちの時間みたいな。で今は母の時間みたいな感じが面白かったのと、これ、カウンセラーはただその攻撃にですね、結構手数を持ってるんですよ。
うん。
ところがね、この退学させまいと来た母親の方はね、ドラゴンボールで言うとね、カメハメハ一本でね、乗り込んで、本当に同じことしか言わないよ、彼女は。同じことを微妙な強弱をつけたカメハメハを繰り出し続けるみたいな。だからね、確かにこれ多分シリアスな話なんだろうけどね、だんだん僕面白くなってきちゃって。
ああ、なるほどね。
後半はちょっとクスクスクスクス。まあ別にこう、周りに人いないからさ、迷惑がそんなかんないかと思って、笑ってたぐらいで。いや、もうね、これ、もうちょっと、本当に、ちゃんと構成すれば、面白いコメディなんじゃないかな、ぐらいに、思ったし。しかもこれ、テンセカンズってね、タイトル。結構、どういう意味だろうって。
そうですね。気になりますよね。
これね、ぜひ、欲しいんだよな。
ああ、じゃあ、どっかのタイミングで分かるってこと。ああ、これがタイトルだったら分かるってことですね。
だけど、ずっこけるよ。本当にね、マジかって思いましたから、その意味を聞いたときに。なのでね、いや、ぜひ、これやんのかな。この、僕のこのね、本当しょうもない戦いなんだよね、要は。っていう感じ。本当だから劇場版ドラゴンボールを見て、なんかスッキリして劇場出たみたいな感じでしたよ。
なんか話に聞くとあれですね。ラップバトルみたいな、完成みたいな感じに聞こえますね、なんかね。
そういう面はあるかも。
ね、相手の言い分を受けて返すみたいな、ちょっとなんか、ラップバトルだみたいだな、みたいな感じが、
そうだ
聞こえま
ね。
すね。
ちょっと本当珍しい、そこがね、珍しいなと思って、そうか、ラップバトルに近いのかもしれない。本当にね、 まあ、黙ってるわけじゃないんだけど、相手が何か言ってるときは結構おとなしいんだよね、片方は。で、まあ、次どう言い返してやろうか多分考えてる感じなんだけど、で結局、だから、子供の名前がね、頻繁に出てくるんですけど、僕はトルコですからね、これ。日本人だったらさ、何子ちゃんだったら女の子だとかさ、例えば、何女だったら男の子ってわかるんだけど、途中までこれ、男の子の話でか女の子の話かもわからないみたいな状態で。
はいはいはいはい。
だから、なんかね、そう思うとね、中盤に分かった時のびっくりっていうのがね、実はあるんですよね、これ。だから、どっちか言っていきます。
はい。まあね、トルコの名前といえばね、僕らは、ディギン・ネットフリックスで、悪しき男の10日間と、まあ、その前の良き男の10日間っていうね、トルコの2作で散々名前では悩まされましたからね。
そうだ、これ、監督もすごいですよ。ジュライン・オズギュン・オズチェビキっていう監督ですからね。
はあはあ、
覚えられない。けど、これどういうつもりで作ったのかな。だから、その、トルコのね、いろんなその学校の社会問題とかちょっと分かんないから、もしかしたらその辺ついてるのかもしれないけど、本当に何にも分かんない状態で見るとね、コメディなんだよね、これ。そういうことってあるんですかね、もしかしたらね。
かもしれないですね。
この国では社会問題を提示するぞって思って作ったものも、全く知らない他の国の人から見たらめちゃめちゃ面白いみたいなことがね、あるのかもしれない。でも本当そういう感じの映画でしたね。中の人は本当に大真面目にやってるから。逆にそこが面白くなっちゃうってところもね、あるんですけどね。
まあね、真面目なところが、はたから見たら面白く見えちゃうっていうのはね、ありますからね。
だからやっぱりね、こう、活字というか概要だけを読んで見に行く東京国際映画祭は面白いなって思いましたわ。
そうですね。普通の劇場公開の映画と比べても、全然情報がない状態で、選んでみなくちゃいけないってところは、だからやっぱ配信映画とかね、僕ら、だから、ネットフリックスとかやってますけど、なんかそれに近いような感覚で、現状で見てるような感じですもんね、だからね。
そうか、だから、例えば、マンスリーシマトークとかで言うと、この映画を支持しますか、A、支持しませんか、B みたいなことで言うと、僕はこれは A でしたね。
で、ちなみに、その、ラロッカさんが見たヒューマントラストシネマ有楽町での上映の前に、もう一回ですね、丸の内東映っていう大きな劇場でも、先にもう一回目がこの映画上映されていて、で、その時は、さっきの長い名前の監督と、撮影監督の方が来て、Q&A がやられてるはず。で、多分、YouTube にその Q&A の動画が載ってると思いますんで、僕は多分ちょっとネタバレありで話してるような気がするんで、僕はちょっと聞けないですけど、ラロッカさんもし、なんでしょうね、監督の話とか気になるのであれば、その動画を見ると、どういうつもりなんだろうってところがわかるかもしれないです。
まあ、これ聞いてもわかんないですもんね、きっと。彼女たちにはね、きっとね。これ、女性監督ってことですよね、きっとね。ウィメンズの
バーで。確かそうだと思いますね。はい。
本当、だから女性しか出てこないです、これ。
画面。なるほど、なるほど。
ここもすごかったな。
はい、ちょっとね、このウィメンズエンパワーメント部門、いろいろ、僕も何作かってお金が見ましたけど、面白かったんでね、ちょっと、今年からの部門にしてもなかなか注目だったな、っていうところではありますね。はい。そんなところですかね。
はい、
ちなみに、あれですね、トルコ映画といえば、で、良き男の10日間と悪しき男の10日間っていう、ディギン・ネットフリックスで、 取り上げたトルコ映画、10日間シリーズを、今、さっきタイトル上げましたけど、これを収録している翌日ですね、明日11月7日に、なんと10日間シリーズ最新作、謎追い男の10日間配信になりますからね。
そうなんだ。はい
これはは
い。
ね、また僕らのちょっとお題になるかどうかはちょっとね、お楽しみにしないかもしれないですけど。
すごいな、トルコ。なるほ
はい。
ど。
皆さんもちょっとね、過去の良き男の10日間と悪しき男の10日間からちょっとね、見て、待機していただければと思いますね。トル
ロン
コ
ググ
映
ッドバイ。
画。ロンググッドバイもそうですね。見てもいいね。あんま意味ないかもしれないですけど、見てね、思います。はい。なんとかですかね。はい。というわけで、東京国際映画祭で見た映画の振り返り、今回はラロッカさんに、10セカンズの感想を話していただきました。まだちょっとこの振り返り会は、皆さんに今声かけてるところなんで続くと思いますんで、引き続きよろしくお願いします。はい。というわけで、シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。